皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は10月の26日水曜日ですね。もういよいよ10月も終わり、今年もあと残すところ2ヶ月というふうになってしまいましたが、皆さんの方はいかがお過ごしでしょうか。今回のポッドキャストはですね、僕の近況からいきたいと思います。いよいよですね、ハロウィン、10月31日のハロウィンが近づいてきました。でうちはですね、3歳の娘 と、あともうすぐ5ヶ月になる息子がいるんですが、その子供にですねコスチュームを着させて楽しむというハロウィンを計画しています。でコスチュームなんですが、もうコスチューム買いに行きました。先々週ですねの週末にディズニーストアに行ったんですけれども、そのディズニーストアでいろいろとコスチュームを見て買ってきました。でちっちゃい方ですね、5ヶ月の息子の方はまだ全然その本人の意思もなく親が選べる時期なので、わー可愛いっていう風に親の自己満で選んだんですが、ファインディングニモですね、ニモの映画の着ぐるみですね、ニモの着ぐるみなんですが、もう頭からスポッと、着さすとニモになるというですね、そういう、着ぐるみというかコスチュームを買いました。で早速試着させたんですが、本当に生まれてまだ5ヶ月の子供なので、何をしても可愛いというか、本当に何ですか、ニコって笑えばもちろん可愛いですし、ちょっと動けばわー動いたっていう風にワイワイやってる中で、もうニモの着ぐるみなんか着てた日にはですね、もう親バカ丸出しでわー可愛いねと言っている、ところです。で、3歳の娘はですね、一応そのディズニーストアでいろんななんていうんですかね、お姫様のドレスがあるんですね。もうエルサだったり、あとはジャスミンですね、アラジンに出てくるお姫様のドレスだったり、あとラプンツェルですねのドレスだったりと、いろいろドレスがあって、もうやっぱもう3歳なので、しっかりそのなんていうんですか、どれが好きとかどれは嫌だというふうに言える年なので、本人にどのドレスがいいかっていうふうに選んでもらおうと思ってですね、いろいろ見せてたんですね。でこれはどう、これはどうってやってていて、それがなんていうんですかね、本人の楽しい時間を過ぎてしまって、もう親がこれがわこれがいいんじゃないかとか、これはどうなのってやってるうちに、もう帰りたいと言い出してしまって、あこれは良くないなと思ってですね、最終的に絞って、決めてもらったのが、ミッキーマウスとあとミニーマウスがいますが、そのミニーマウスの、ドレスですね、ミニーちゃんのドレスですが、ちょっとこう手袋までついていて、白い手袋ですね、ミニーちゃんの、それがいいということなので、それにしました。でその2つの、コスチュームですね、31日のハロウィンだけ着るのはもったいないので、どこかなんかちょっと着せる機会がないかなというふうに思っていたんですが、早速今日ですね、アメリカロサンゼルスの方は25日の火曜日なのですが、娘の、日本語のレッスンがありまして、そのレッスンで、着させてきました。で娘だけなんですが、一応その息子の方も連れて行っているので、息子はニモを着せて、で、娘はミニちゃんのドレスを着せると、で授業を受けるということだったんですね。で行ってみたら、先生の方も仮装していて、先生はなんかポケモンに出てくる、なんて言ってましたかね、ちょっと忘れましたけど、キャラクターの格好をして、授業が進んだと、いうことですね。で31日は、家の近くでやっているイベントに連れて行って、子供のイベントですね、お菓子とかキャンディーとかがたくさんもらえるんですが、そこに、ニモとミニちゃんの格好させて行こうかなというふうに思っています。はい、以上が僕の近況となります。そしてお知らせが2つあります。まず1つ目ですね、ポッドキャストで、ご紹介していますが、先々週ですね、ご紹介していますが、アメリカの永住権が当たる、プログラムが今やっています。 10月の4日から11月の7日までが受付となっていて、もうちょっとで終了してしまいますね。ですのでまだやってないと、やろう、そういうのがあるんだと申し込んでみたいという方はですね、ぜひぜひ、応募していただきたいんですが、ごめんなさい、応募していただきたいんですが、アメリカ永住権抽選というふうにですね、検索していただけるとそのページが出てくるんですけれども、お問い合わせをいただきまして、ポッドキャストを聞きましたと、でアメリカ永住権が当たる抽選のページを見てみたんですが、すごくこう代行会社、そのお申し込みのページではなくて、うちが代行します、うちでもやってます、いくらでやってますっていうページがすごく出てきて、ページにたどり着けないというようなお問い合わせをいただきました。でその方にはもうこのページに飛んでくださいというふうにメールを返したんですが、もしですね、僕のポッドキャストを聞いていて、あ、アメリカの永住権が当たるんだったらとりあえず申し込んでみたいという方がいて、ただどのページなんだろうともし思ってらっしゃる方がいれば、僕の方にメールをください。それであれば僕の方からもうこのページに行ってくださいと、基本的に無料でできるんですね。ただ全部英語なのでちょっと心配な方は代行会社に頼んだ方がいいのですが、とりあえず自分でやってみたいという方がいるのであれば、そちらのページをお知らせしますので、僕にお問い合わせのメールをいただければというふうに思っています。で僕のメールなんですが、リビングアメリカの留学のページですね、ダンス留学のページもありますし、総合留学ですね、語学だったり、ヨガだったりというようなページがありますので、どのページからでも構いません。アメリカ永住権の当たるページを教えてくださいというふうにお問い合わせをいただければ、メールを差し上げますので、ぜひ、お問い合わせください。はい、それではですね、次は気温ですね。ロサンゼルス、ニューヨークの気温ですが、先週のロサンゼルスの気温は結構暖かくなりました。最高気温が、30度ですね、32度ですね、34度です。最高気温が34度で、最低気温は15度になっています。でニューヨークの方は最高気温が28度で、最低気温が15度ですね。で最高気温がぐーっと上がってるんですが、全般的には、平均的にですね、平均的には結構涼しくなってます。でお昼はですね、ぐっと暖かい日が、ずっと暖かいんですけれども、朝夕涼しくなるのが結構早いです。早いというか、涼しい時間帯がだんだん長くなってきていて、LA もニューヨークもですね、もう上着が必要だなというような感じになっています。はい、それでは早速今日のトピックに行こうと思ったのですが、ごめんなさい、お知らせが2つありますと言って1つしか言ってませんでしたね。アメリカ永住権のことだけ。もう一つお知らせがあります。リビングアメリカでは、ハワイのフラダンス留学を始めました。で、フラダンス留学ですね、ハワイの方でレッスンが受けれるんですけれども、プログラムは、語学学校に通って英語の勉強をしながらフラダンスのレッスンも受けるプログラムです。英語プラスフラダンス留学というプログラムになっているんですが、もうみっちりですね、フラダンス受けることもできますし、語学学校でもしっかりと、英語の勉強もできて、プラス自由時間も、ありますので、買い物だったり観光だったり、本当にこうハワイを思いっきり楽しめるプログラムになっています。で、フラダンス留学の詳細なんですが、検索でですね、インターネット検索で、リビングアメリカフラダンス留学というふうに検索していただければページの方が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、ごめんなさい、2つ目の、お知らせ滑り込みで入れてみましたが、今日のトピック行ってみたいと思います。今日のタイトルなんですが、ダンス留学生の宮島さんにインタビューしてきましたです。で今回ですね、インタビューしてきた宮島さんなんですが、ロサンゼルスの方にダンス留学をされていました。で、僕の方が実際にお会いをして、ダンス留学をしたきっかけですね、そしてこっちのダンススタジオのこと、あとダンスレッスンのこと、それから滞在先 あと治安のことですねなんかをですね本当にこう根掘り葉掘り、聞いてきましたので、お聞きください。はい、それでは今日は3週間のダンス留学でロサンゼルスにいらっしゃってる宮島さんにインタビューしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですが今回のダンス留学のきっかけはどういったところだったんでしょうか。
私小さい頃からダンスをしてまして、やっぱこっちの人の本当の本場の踊りってどんなんだろうってすごく気になって、はいはいはい、一回はちょっと見てみたいなと思って。
それ何歳ぐらいから
やってるんですか。4歳です。
おってことはもうダンス歴は、
は13年とか。
おもうベテランさんってことですね。
そうですね、一応、
はいはい、その最初にやられたジャンルは何だったんですか。4歳の頃、
4歳の頃はもう本当リズム踊るとか、うんうん、アップダウンだったりとか、リズムトレーニングみたいな、
その、はい、例えばバレエだったりとかいうジャンルではなかった。
小学校入ってからですかね、そういうちゃんとしたの。私はジャズから始めました。
あ、そうなんですか。はい、はい、どうですか、それって珍しくないですか。
そうですね、
なんかごめんなさい、イメージで、はい、だいたいちっちゃい頃からだとバレエから入るっていう、
あ、なんか、まあ、
勝手なイメージですけど、
はいはい、そうですね。でもなんか私の通ってたスタジオにバレエがなかったんですよね。まあ、バレエ教室は別のところにあったんですけど、でいろいろスクール見に行って、ここがいいって自分でなんか4歳の時に言ったらしくて、
すごいですね、
覚えてないんですけど、はい、それでずっと続けてて、そうかそう
か、はい、今もジャンルはずっとジャズのまんまですか。
そうですね、ジャズがメインになってます。
ジャズダンス綺麗ですし、かっこいいですもんね。
ですね、もうあんな踊れたり踊れるみたい
です。そうですよね、わかりました。じゃあその実際に今留学されていて、はい、ダンススタジオは今どちらに通われてるんですか。
あ、あ、こっちです。
そうです、そうです、今通われてる。
ミエフィアスとデビ
ー。ミエフィアスと、どうですか、レッスン受けられてみて、はい、まあ、感じというか、まあ、レベルであったり、まあ、先生だったり、はい、まあ、雰囲気だったりとか。
日本にいないような先生が多くて、ジャンルとかもですし、個性がすごくて、なんか大まかになんかヒップホップとかジャズファンクとかくくりはあるんですけど、その先生によって全然雰囲気が違うんですよ。
先生の色が出てる。
そうです、そうです。
結構強く先生、
はい、強いですね。それに進むスピードが日本の倍以上
が
ありますね。
スピードが速い。日本のレッスンだとどういう感じで今、
まあ、
はい、
最初になんかストレッチしたり、筋トレしたりとか、ちょっとリズムトレーニングアップしたりとか入れて、その後30分ぐらい振りが入るんですけど、もうこっちは来たらもうすぐにもう振りがスタートするんですよ。だから自分でも始まる前にストレッチしたりとか。あ、
そうかそうか、じゃあ柔軟はできてるよね、はい、
そうです、
じゃあレッスン始めるよっていう、
はい、そうです。
どっちが好きですか、そのスタイルとして。
あ、私はこっちの方が好きですね。
じゃあもうどんどん振りが入ってって、はい、吸ってってっていうのが。
そうですね、もうみっちりなんか、
あ、そうかそうか、
覚えられる。
そうかそうか、
はい、
そのレベルはどんな感じですか。
あ、レベルは高いと思います。はい、
今そのミレリアムで受けられてるジャンルは、
はい、はジャズファンクとあとヒールレッスン出てます。
ヒールレッスンって言うと、ごめんなさい、はい、ちょっと詳しく言っていただけます
か。あの、日本ではあんまりそんなに浸透してないんですけど、あのハイヒールとかで、あのバンバン踊るっていうか、はい、
それを、まあ、メインとした踊りを
踊り、はい、ヒールを使って綺麗に踊って見せるようなジャンプ。
それはあれですか、日本にいた時から受けようと思ってたんですか。は
い、思ってました。私すごいヒールが好きで、
はいはいはいはい、
だけど日本のスタジオってあんまりヒールレッスンを使ってないんですよね。こっちじゃないとあんまりなくて、だから絶対来たら受けようと思ってて、
はい、そうかそうか、じゃあそういう、はい、まあ、日本にもないレッスンを受けれども魅力というか。
はい、そうですね、嬉しいです。
そうかそうか、あの受けられてる生徒さんとかどんな感じでした。まあ、外国人に混ざって受けるっていうことですけど。
あ、そうですね、ヒールレッスンあんまり日本人いなくて、本当に最初受けた時は一人で、
おうおう、
で もうこっちの人ってなんかパワーがすごくて
ダイナミック
そうなんですよね。もう出来立っても全然踊るし、
上手い下手関係ない、
関係ない
ですよね。楽しい、
そうです、もう自分の楽しさをもう一番に思ってるので、うんうんうん、はい、
そうかそうか。じゃあその受けられてて、お互いに刺激になるところもこう見てて、
はい、ありますね、
う楽しむというか、
そうです、そうです、う自分をどんどん外国人の人
って
出
す
から
上手ですよね。
すごい上手だなと思って、うん、それ入れたい
です。ベビーの方はどんな感じなんですか？
は、結構変わったジャンルが多いですね。聞いたことないジャンルもあって、
例えばどんなジャンルを聞いたん
ですか？私はバーレスクジャズっていう
の、はい、バーレスクジャズ、
バーレスクジャズ、はい、
バーレスクは分かるんですけど、はい、バーレスクジャズなんです
か？ジャズ、だからそのバーレスクとかで踊るようなジャズ、だから椅子を使ったテクニックとかも、
ちょっとセクシーな感じ。
そうです、そうです、はいはいはいはい、初めて椅子とか持って実際に座ったりとか動いたりして新鮮でしたね。
それがだってレッスンであるんですよ、
ね、そうそうそうなんですよ。日本じゃ考えられない、はい、
じゃあ最初に入ったら、はい、やっぱこう椅子が準備してあるんですよね。
はい、椅子もそれぞれ1個ずつ持っているみたいな感じで、はいはいはい、
そうかそうか、はい、それも日本では
ないですね、受けたことない
です。じゃあデビューではちょっとそういう感じのレッスンを受けられ
る。はい、そうですね。あと私は今日本でもだいぶ流行りだしたのがボーディングっていう手先を使った踊りなんですけど、はい、結構これも珍しいのかな、はいはい、手先を回したりとか、はい、ポージングですかね、ポージング重視の、
はいはいはい、日本ではあんまりお目にかからない。
そう、東京とか都会の方ではだいぶ教えてくれる先生とかも増えてきたんですけど、まだ私熊本なので全然九州には来てないですね、はい、
それもあれですか、日本にいる頃から行ったら受けてみよう、
はい、受けたいってずっと思ってます、はい、
でもそうですよね、情報はもう今 YouTube であったりだとか、はい、その地元にスタジオがなくてもたくさん見ることができ
る、はい、そうですそうです、だから好きなアーティストの後ろで踊ってる人がいたりとか、実際そのレッスンをやってる先生とかの動画をずっと YouTube とかで見てて、ああ受けたいって思って
行ったら絶対受け
てやろうと思って
そうかそうかそうか、はい、じゃあまあその全体的に、まあ、ミレニアムデビューで受けられてて、
はい、
楽しいですか？
すっごい楽しい、すっごい楽しい
よかったですで、今その宮島さんの滞在先なんですが、はい、学生寮に滞在されてますね、はい、学生寮どうですか、お友達とか、
まあ、すごい住みやすいっていうか、
はいはいは
い、私もともと男子だけで来たから今回語学留学ではないのですごい英語に不安だったんですよね。
ですよね、
すごい不安だったんですけど、ちょっとでも日本人がそばにいるっていうだけで安心しますよね。一緒に行動しなくても帰ったら日本人が誰かいるとか、
そうですよね、帰ってまで気を張らなくてい
い、そうなんですよね、だからそういうので安心しました。
寮には、はい、今どうですか、男子留学生って結構
います、
はい、大体何割、感覚でもいいので何割ぐらいが男子留学生、
あ結構多いと思います、
6、7割ぐらいは、はい、先輩男子留学生がいるとなんか分かりやすいですよね、
は
い、
そうですね、
どうこうっていろんな情報があったりだとか、
学校のレッスンがいいよって教えてくれたりとか、
であのレッスンだと、はい、あの男子留学だと、はい、あのレッスン日が結構あると思うんですが、選択の方はどうですか、学生寮に。
あ、選択はそうですね、まあ、まとめて洗うようにはしてますね、あの日本と違ってお金かかる
コインも入れて、
コインも、はい、入れなきゃいけないので、あんまり何回も何回も走ったら
ちょっとずつ洗うとも
ったいないんで、私は3日4日にまとめて1回洗う。
今までその選択したいときに、はい、ああできないっていうことはありました？
まあなかったですね、近くにあのコインランドリーっていうのもあるので、はい、もし緊急なときっていうかどうしても洗いたいときはそっちに行って洗えたので、
あそうかそうか、じゃあ今のところ不自由もなくて、はい、プラス、はい、コインランドリーもあって、
はい、便利です。
じゃあ全然選択に関しての不自由は
ないです。はい、
であのごめんなさい学生寮の方は自炊なんですが、はい、お食事はどうされてます？
は作ってますね、大体、はい、
何作られてるんですか。
私はあのトマト缶がこっちで、はい、そうあれが大好きで、もういつも自分でストックしてて 2,3 個、はい、それにだからもう野菜とか切って炒めてスープにもできるし、ちょっとなんか固めて別のもの入れてアレンジしたりもします。
もともと自炊はされて、
あ、そうですね、日本で作り暮らしだったので、はい、そこそこ作ってましたね、はい、
その頃からもトマト缶はあれですか。
トマト缶好きでしたこっちでもなんか味が変わらず美味しかったから、
ごめんなさい、日本とアメリカのトマト缶って同じ味ですか、
はい、いや、なんか若干味付けとかアレンジの仕方が違うんですけど、でもアメリカのも美味しくって、
美味しくいただけます
ね。はい、全然
そうかそうか。じゃあ、はい、今滞在されてて、はい、ほぼほぼ自炊ですか。
そうですね、ほぼ自炊です。
立派ですね。
いやいやいや、だから友達とか、はい、出かけたりとか遊びに行った時は
これ
で食べたりしますけど、
大体基本自炊でお出かけするときに、
はい、ちょっとやるしかないんで。
なんか食べました、でっかいハンバーガー。
食べました。
やっぱり大きいですか、こっち。
大きいですね。
いや、僕の、はい、僕はもうこっちが基準になってるので、
そうですね、なんか日本と、
なんかこんなミニチュアサイズのこんなドリンクが、ちっちゃいドリンクが出てくるので、
そうですね、
逆の感覚ですか、はい、
そう、なんかこっち来た時に、なんか肉が大きいと思って、
はいはいはい、
だから、1個ですごくお腹いっぱいになります。
そうなんですよね、はい、そうなん
ですよね。
サイズが
スモールって言ったらスモールこれなんだみたいな。
そうですよね、そうですね、だ大きく感じるってことですね。
そう、すごく大きく感じます。
そっかそっか、はい、じゃあちょっとやっぱりハンバーガーの洗礼は受けて食べられて、
はいはい、美味しかったです
で、まあその生活されてらっしゃって、はい、ほぼほぼ 99% の日本人は日本にいらっしゃる状態でアメリカの治安が悪いと、ロサンゼルスは怖いところだって、まあイメージがあると思うんですけど、宮島さんはどうでした、日本にいる頃。
そうですね、日本にいる頃に比べてはちょっと夜とかがちょっと心配だなとか思ってたんですけど、なんかイメージよりかはそうでもなかったです。
実際に来てみて、
はい、
まあ、例えばダンススタジオに通われるとか、はいはい、それでどうですか、やっぱちょっと怖いなって思うところがあるとか。
そうですね、なんか、はい、誰か怖いとかわからないじゃないですか。だから常になんか大丈夫かな大丈夫かなっては思ってるんですけど、全然怖いこともまだあんまりあってないし。
じゃあ自分の、
はい、
自分自身で気をつけてるっていうラインがあって、はいはい、行動してて、まあ今危ない目にあったりとか危ない、
はい、まだ浅い
ない、
はい。
じゃあまあそのあれですね、まあ、僕もそうなんですけど、留学生に言ってるのはやっぱり自分自身がまず気をつけるっていう。
そうですね、それが大事です。
そうですよね、まあ単純に言えば夜遅くなんですか、夜中に帰ってくるとか、そういうことだったりとか、まあ全然知らないとこに行っちゃったりとか、いうようなことをまあ気をつけて生活してらっしゃる。素晴らしい。どこか観光とかは行かれました？
は、ハリウッドのハイランドとか、はいはいはい、あとメルローズとか、ね、
はいはいはい、
有名ですよね。
そのあれですもんね、ハリウッドハイランドは、ごめんなさい、もうすぐ今インタビューしてるカフェの横が地下鉄なので、その地下鉄の駅から
1本で行けます。
な、10分どうですか、15分くらいですか。
もっと早いですよ。そんなかからない
です。何駅かですもんね。
2駅です。
あれ2駅でした。
はい、
あれ1駅目がユニバーサルスタジオ、
ね、そうです、その次です。
あれそんなんでしたっけ。
はいすぐ着きます。
じゃあ10分どころ、もうもっとも
っと、もう5分乗ってる時間5分もないかな、はいはい、
で降りて出たらもう
はい、わーって、はいはいはい、わーって。
で手形足形の方は、
はい、もちろん
誰見ました。
いや、私ハリーポッターが大好きで、だからもう、はい、サンディと手形と足形を。
結構大きくありますもんね。
大きいですよね。
あれその例えば有名人のサインとかじゃないですか、
はいはいはい、
読めない、はい、誰の手形
は読めないですね。
ただハリーポッターはちゃんとこ う、ハリーポッターって
書いてありますよね。すごくわかりました。
え、あ の手を置いて写真をこう、
はい、自分でこう
自分が入るように
自分が入るように
素晴らしい写真でメルローズは、はい、お買い物ですか？
行かれた。買い物にも行きましたし、あと街並みですね、あのなんていうんですか、ペイント壁の絵とかすごい有名じゃないですか。
僕住んでて全然行かないんですよ。多分多分ですよ。多分東京の人が東京タワー行かないみたいな。
ああ、そういう。
多分ですけど。メルローズに羽の絵がありますよ。
ありますね。撮りました、もちろん。
ですよね。僕そのインスタグラムでなんかロサンゼルスに旅行した人が羽をバックに真ん中に立つんですよね。
そうです。そしたら生えてるように見えるんですよね。
あれメルローズなんですね。
メルローズです。
メルローズのどこら辺ですか？
バスで、バスからちょっと結構奥の方ですかね。
お店から離れます？
いや、お店沿いですよね。ずっとお店沿いの中にあります。
メルローズのスタバってわかります
か？はい、あ、わかります、わかります。
あそこの近くですね。
そうですね。それの、もうちょっと先ぐらいです。
あ、
はい、
あ、
はい。
じゃあ今度行って僕、
はい、写
真撮撮られたんですよね。
撮られる、撮りました
。お買い物とかされたんですか、メルローズ
は？古着屋さんとかがすごい有名っていうか、いっぱいあって、もう可愛いのいっぱいあって、あ、これも欲しい、これも欲しいって思って。
買っちゃいました。
はい、買っちゃいました、
ね、そうですよね、そうですよね、はい、やっぱりあれですもんね、せっかく来てメルローズに行って、
はい、
ね、ただただウィンドウショッピングっていうのも、
そうですね、そうですね。で、古着屋さんでもなんかすごい有名なブランドがすごい安く売ってあったりとか。
そうですね、
はい、
そうですね。やっぱり日本に比べると
安いです。掘り出し物っていうか、あ、これあったんですね。
大体あれですか、学生寮出て、はい、メルローズまで、まあ、電車で行かれて、はい、乗り継ぎでバスでっていうので、大体どれぐらいかかりました？
そうですね、でも40分ぐらいです
かね。あ、じゃああれですね、はい、まあ、普通に行けて、で帰りもちょっと余裕を見て帰れば全然行ける感じ
です。
じゃあこれがもうちょっと最後の質問になってしまうんですが、はい、今そのこれから、はい、留学を考えている留学生にもし何か一言いただければ。
はい、私はずっとこっちに来るまでに英語が話せるなんか不安で行くのを悩んでたんですよね。でも実際に来てみたら本当にちょっとの単語でもこっちの人も聞き取ってくれようってしてくれるので、すごい親切な人が多いんで居心地いいですね。だからもうなんでなんかためらってたんだろうって、行くのをためらってたんだろうって思ったので、もう英語ができないからっていうので悩んで、ためらってる人は絶対来た方がいいですね。はい、まあ、
来ればなんとかなるという
か、
なんとかしてくれるという
か、してくれる、周りがしてくれる日本人もちょこちょこいるので、はい、
わかりました、
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ今日は、宮島さんのインタビュー以上となります。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上が宮島さんのインタビューとなります。いかがでしたでしょうか。で、最後にですね、もう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカでは東京、渋谷の方でダンス留学のカウンセリングを行っています。で、カウンセリングのスタッフなんですが、スタッフがですね、実際にダンス留学の経験者なので、ダンス留学のプログラムのことなのかはもちろんなんですが、もっと細かいところですね、留学する前にどういうことが不安だったのかと、実際に留学してみてどういうところが大変だったのかと、どういうことを知っていたらいいのかということをですね、細かく答えることができるようになっています。で、本当にどんな些細なことでも構いませんので、カウンセリングでは聞いていただいても大丈夫なんですが、ですね、東京、渋谷のカウンセリングですので、行けないと、東京に住んでないという方とかのお問い合わせも結構たくさんいただきます。で、東京でない方ですね、近郊でなくて、ちょっと東京の方にカウンセリングが行くことができないという方もですね、スカイプでもカウンセリングを行っています。 で東京渋谷の方は、日本のスタッフがカウンセリングを行うんですが、スカイプであれば別に場所時間は関係ありませんので僕の方が、カウンセリングを行っています。で、僕はロサンゼルスに住んでいるので時差の関係でちょっとだけスケジュールが変な時間になったり時差の関係でですねちょっと時間がずれたりとするような場合もあるんですが無理にですね東京の方に、出てきていただく必要もありません。お問い合わせで名古屋に住んでますとで週末であれば、東京の方にカウンセリングに行けるのでお願いしますというようなお問い合わせもいただきました。でその方には、スカイプの方をお勧めして、スカイプでカウンセリングをしたんですがやっぱりですね移動費ですね新幹線の料金とかがもったいないのでカウンセリングは東京渋谷の方でやっていますが、それだけではなくてですね、スカイプでも、僕の方が行っていますのでもしカウンセリングをご希望であれば、どちらかですね東京渋谷で実際にお会いしてカウンセリングをさせていただくか、スカイプの方でカメラになりますけれども、僕の方が一方的に見えてカウンセリングされる方は別にカメラ見えなくても大丈夫なんですが、お話ししてカウンセリングができますのでもし何か疑問に思うことがあって、実際に話して聞いてみたいという方であれば、お気軽にお問い合わせください。で東京渋谷のカウンセリングの方ですが、リビングアメリカカウンセリングというふうに検索していただければ出てきます。でそちらからお問い合わせいただいて、問題ありませんし、スカイプの方はもう同じページからでもスカイプでお願いしますというふうにお問い合わせをいただければ、対応しますのでお気軽にお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。